鳴門市議会だより、ナンバー106、内容を一部抜粋しています。発行、鳴門市議会、編集、議会広報委員会、発刊、2019年、平成31年3月1日。表紙に、鳴門市小学校連合音楽会、演奏、坂東小学校の写真が載っております。平成30年、第4回定例会の提出議案と議決結果、議案第67号、平成29年度、鳴門市一般会計、歳入歳出決算の認定について、議案第68号、平成29年度、鳴門市国民健康保険事業、特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第69号、平成29年度、鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第70号、平成29年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第71号、平成29年度鳴門市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第72号、平成29年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第73号、平成29年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第74号、平成29年度鳴門市光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第75号、平成29年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第76号、平成29年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第77号、平成29年度鳴門市水道事業会計決算の認定について、議案第78号、平成29年度鳴門市モーターボート競争事業会計決算の認定についてはいずれも認定されました。議案第79号、平成29年度鳴門市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第80号、平成29年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第81号、平成30年度鳴門市一般会計補正予算第3号、議案第82号、平成30年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第2号、議案第83号、鳴門市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部改正について、議案第84号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市立図書館耐震改修工事のうち建築工事、議案第85号、指導路線の一部廃止について、議案第86号、鳴門市と徳島県との間の学校業務支援システムの共同化に関する事務の委託に関する協議について、議案第87号、鳴門市職員初給与条例の一部改正については いずれも原案の通り可決されました。報告第12号、専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。同意第6号、固定資産評価審査委員会委員の選任については、鳴門町の原隆仁氏を選任することに同意しました。同意第7号、監査委員の選任については、鳴門市議会議員の谷崎徹氏を選任することに同意しました。許可第1号、鳴門市議会議長の辞職許可について、許可第2号、鳴門市議会副議長の辞職許可について、許可第3号、議長の常任委員会委員の辞任について、はいずれも許可されました。選第3号、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙については、鳴門市長の泉道彦氏が選出されました。選第4号、鳴門市議会議長の選挙については、鳴門市議会議員の大石道子氏が選出されました。選第5号、鳴門市議会副議長の選挙については、鳴門市議会議員の山根巌氏が選出されました。一般質問、代表質問。会派、渦潮、藤田茂雄。問い、スポーツを通じた誘客施策について。2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、また2021年関西ワールドマスターズと世界レベルのスポーツの祭典を控え、日本全国においてスポーツ熱が高まることは、スポーツを通じた市の活性化を図っていく大きなチャンスである。スポーツ合宿誘致について、国内のみならず外国を対象にした取り組みも効果的であると思うが、どのように考えるのか。答え、本市ではスポーツを産業と捉え、スポーツによる集客力を最大限活かし、観光などに誘導することにより、地域経済の活性化を図っています。鳴門スポーツパス事業では、約1万3000名に市内施設で特典を受けられるパスポートを配布し、一定の成果が出ています。また、旅行代理店や大学訪問など、誘致活動を進める中で、インバウンド合宿については特に可能性を感じています。問い、新たなスポーツセンターの整備が早期に必要と考えるが、答え、鳴門市スポーツ推進計画や鳴門市公共施設等総合管理計画を踏まえ、今後検討を進めてまいります。問い、観光行政についてインバウンド対策の長期的視点を含めた考えは、答え、広域での取り組みが効果的であると考えており、瀬戸内4都市広域観光推進協議会などの関係機関と連携しながら、さまざまな取り組みを進めています。問い、JR 鳴門駅前周辺整備や観光案内所について、答え、包括連携協定を締結した日本タブレット株式会社のタブレット端末などを利用した多言語での案内を実施するとともに、鳴門金時クレーンゲームや休憩所、トリックアートの設置などを行っています。また、JR 四国によると、来年度に駅舎の耐震化工事を実施する予定で、現在、老朽化などで課題のあるトイレを含めて協議を行っています。会派・創新クラブ、大石道子。問い、先進国のプラゴミを中国や東アジアの国々が輸入しなくなり、世界中の国々がその処理に苦慮している。本市においても、 プラゴミのリサイクル収入は年間2万円。一方でその処理費用は人件費などで年間約1000万円を要している。焼却処分の検討も必要となってくるのではないか。答え、プラゴミの処理は日本容器包装リサイクル協会に委託しているが、取引価格に影響が出る場合や全国的な処理の変化によっては焼却処分も選択肢の一つとなるため、状況を見て判断していきたいと考えています。問い、合併処理浄化槽推進のため、浄化槽市町村整備推進事業の実施について、さらにその事業を PFI 方式で実施する提案についての考えは、答え、メリットは初期の個人費用負担が抑えられ、市町村が点検・清掃など維持管理を行うため適切な管理が可能です。また PFI 方式の場合は市町村の負担も軽減できるが、使用料徴収や維持管理などの負担が増加することとなり、十分な検証が必要です。しかし水環境整備には合併処理浄化槽の普及促進が必要であるため、今後も国や県の動向を注視し、調査研究してまいります。問い、鳴門市は児童虐待の通告があった場合の対応として、児童の安否を目視で確認しているのか、48時間ルールの時間内に安否を確認しているのか。答え、児童虐待の通告を受けた場合、関係機関から情報収集、共有を行い、児童相談所や警察と連携、協力し対応しています。安全確保については、緊急性が高い場合は、48時間以内に現地に着き、児童の安全確認を行い、必要に応じて一時保護や児童相談所、警察へ事案を送致し、対策を講じていただいています。児童相談所全国共通ダイヤル189いち早くの周知啓発をより推進し、市民の皆様にも児童虐待への理解を深めていただき、早期発見と早期対応に努めています。会派有志会橋本邦勝問い、行財政改革の効果を見ながら依然として財政状況が厳しい要因を伺いたい。答え、人件費が減少している一方で少子高齢化の進行や国の制度改正の影響などもあり、扶助費は平成27年度以降も計画額を上回る状況が続いており、後期高齢者医療特別会計などへの喪失金が増加、交際費も30億円を超える高止まりの状況が続いています。また、扶助費の伸びが見込みを上回るとともに、防災対策事業など早急な対応が求められる新たな財政事業にも的確に対応してきたことから、財政状況は引き続き厳しい状況にあります。地方債残高や基金残高などは計画な範囲で推移しておりますが、財政健全化目標を踏まえながら財政運営に努めているところです。問い、普通会計における平成29年度の職員数抑制の計画が図られていないように見受けられる。適材適所の配置で抑制に取り組むべきと思うが、見解を伺いたい。答え、臨時職員、嘱託職員、再任用職員が全職員に占める割合は3割を超えています。今後は正規職員を含め、すべての職員の能力や適正さを見極めながら、適材適所の人員配置に努めるとともに、スリムで機能的な組織、機構づくりを進めることにより、全体として職員数の抑制につなげたいと考えています。問い、 今後の地方債の残高及び公債費の発行状況、発行計画を伺いたい。答え、地方債残高及び公債費は、臨時財政対策債を除く残高を、平成32年の末は170億円、公債費は20億円までに抑制する目標を掲げており、現状は計画の範囲で推移しています。私債の発行については、これまで以上に計画的な発行に努めるとともに、国や県の動向を注視し、補助制度や地方交付税措置のある事業を優先的に実施するなど、できる限り財政負担の軽減を図りながら、緊急性の高い重要課題に対応したいと考えています。会派、平成なると、宅川康二、問い、なると市総合戦略のうち、子育て支援についての現状と今後の取り組みについて。答え、平成27年10月に県内初となる子育て世代包括支援センターを開設するとともに、保健師、助産師などによる相談業務の充実に取り組んでいます。また、来年10月には幼児教育の無償化が実施される予定です。現時点においては、国からの詳細な通知などはありませんが、今後も動向を注視しながら、適切な対応を図るとともに、鳴門市総合戦略に基づき、さらなる子育て支援策の推進に努め、妊娠・出産・育児まで切れ目のない少子化対策に取り組んでまいります。問い、鳴門市の雇用創出に向けた取り組みについて、答え、地域内企業の成長による雇用創出と企業誘致による雇用創出の2点を位置づけています。鳴門市就職マッチングフェアにおいて、介護などで時間に制約がある方にも仕事の機会を提供するため、パートタイム労働者の求人も追加し、また子育て中の方を対象とした働き方相談室を同時開催するなど、事業内容を見直して、企業と求職者のニーズに対応するよう努めています。今後も本市の状況に応じた手法により、様々な取り組みを進めてまいりたいと考えています。問い、現在の道の駅計画の進捗状況と、今後の推進に向けた取り組みについて、答え、地権者の方々への事業説明を行ったほか、現地での測量もほぼ計画通りの進捗状況となっています。今後については、基本計画に掲げるコンセプトや、道の駅の整備にかかる目標、方針を具現化するための取り組みを順次本格化させてまいります。また、平成31年度は、企業地の用地買収を行い、実施計画に着手することとしており、平成32年度からの工事着手、平成33年度末のオープンを目指し、鋭意事業進捗に努めてまいります。会派セイラン、長浜健一、問い、鳴門市新庁舎建設について、基本計画素案の概要、進捗状況、建設場所、規模、建設費、増田建築の損廃、今後の進め方など。答え、素案において建設場所は現庁舎敷地とし、規模は職員数を443名と想定し、総務省基準により1万から1万2000平方メートルとしました。庁舎建設費は、総額61億から62億円を見込んでいます。現庁舎については、様々な観点から検討した結果、取り壊しもやむなしとの結論となりました。市内の増田建築については今後検討してまいります。今後のスケジュールは、パブリックコメントを実施し、 これを検討委員会に諮った後に基本計画を策定します。基本設計の委託者選定は公募型プロポーザル方式で選定を検討しています。要望、基本計画については市民一人10万円もの負担を強いることから、市内各地に出向いて丁寧に説明する必要がある。パブリックコメントの結果は真摯に受け止め、意見を反映してほしい。基本設計時には理事者、議員、市民が共同で検討する組織を作ってほしい。増田建築の利活用についてはさらなる検討を要望する。問い、都市計画について、都市計画道路中心市街地活性化基本計画の見直しなど。答え、都市計画道路は土地区画整理事業を中心に進め、改良率は 78.3% です。中心市街地活性化基本計画は地域の関係者の皆様の意見を聞きながら検討していきたいと考えています。要望、中心市街地の活性化についてさらなる検討を要望する。問い、観光施策について、鳴門市観光振興計画第6次総合計画、今後の大工ブランド化や東京オリンピック大阪万博への対応など。答え、観光施策は観光ブランド作り、観光客受け入れ環境整備、情報発信、にぎわいと交流の創出を中心に進めています。今後は総合計画の実施計画を見直しながら、インバウンド施策など交流人口の増加による地域経済の活性化につなげてまいりたいと考えています。会派公明党、松浦富子。問い、平成30年3月31日付の国土交通省通知において、公営住宅入居手続きにおける連帯保証人の確保に関する記述を削除する旨が示されましたが、本市の考えは。答え、本市の市営住宅条例における入居手続きに係る条項では、第11条第3項で、特別な事情がある場合は、連帯保証人の連署を要しないこととしています。本市では、連帯保証人の確保ができない理由だけで、入居を拒むようなケースが生じることはありませんが、原則的には、可能な範囲で、連帯保証人の確保に努めていただく現状の方針は維持していきたいと考えています。問い、市内には、障害者施設や障害福祉サービス事業所が複数あり、障害者支援が行われているが、地域生活支援拠点などについては整備されていない。今後の本市の取り組みについての考えは。答え、平成29年度本市の提案により、県市長会として地域生活支援拠点などに関する地域調整支援機能の強化、整備促進について県に要望したところです。今後、県や近隣自治体と連携を図りながら、地域生活支援拠点などの整備に向けて、取り組みを進めてまいりたいと考えています。問い、介護サービスの需要に対する介護人材確保を図る必要があるが、本市の取り組みは。答え、本市においては一定の知識や技術を習得する生活支援サポーター養成講座により人材の育成を図るとともに、介護サービス事業者への説明会などにおいて国や県の取り組みを積極的に周知してまいります。個人質問。高麗博之、有志会。問い、4月1日から水道料金が約 20% 増額され、10月には消費税が 8% から 10% に引き上げられることから、相次ぐ値上げで 市民生活への影響を懸念している。給水収益の減少に加えて、共同浄水場などの設備投資が必要となっていく中で、水道料金はさらに増額になるのか。答え、2024年度以降の水道料金については、管路更新などの費用に加え、共同浄水場の建設費用も確保する必要があり、今回の料金改定と同様に、改めて水道料金を算定することが必要であると考えています。要望。暮らしにとって重要な水道料金の値上げが続けば、市民の生活はますます苦しくなる。毎日飲む水は命をつなぐ大切なものであり、さらなる経営努力に努めていただくよう強く要望する。問い。中央省庁全体で障害者雇用の水増しがあったことが発覚した。今まさに公的機関の障害者雇用への姿勢、本気度が問われる事態になっている。今後の鳴門市における障害者雇用のあり方についてどのように考えているのか。答え。職員採用試験の不適切条件設定問題や障害者雇用率策定の水増し問題にかかる一連の報道は、障害者雇用に対する公的機関の意識や姿勢のあり方を厳しく問うものであると認識しています。積極的に障害者の採用に努めたいと考えています。要望。障害者雇用の原点に立ち返り、それぞれの人が能力を発揮できる職場改革に取り組み、障害者雇用を推進するよう要望する。上田浩二。問い。介護認定を受けていた方が家族によって殺害されるという事件を受け、市は関係団体などによる意見交換会を実施しているが、今後は参加した関係者が継続して集まる機会を設けるとともに、さらなる情報共有や課題解決に向けた連携について早期に検討することを提案するが、答え、介護家族の不安や悩みについては、基幹型地域包括支援センターや市の担当者による訪問、連絡調整、また介護者家族の会による定期相談会や集い、訪問などが実施されていますが、今回改めて、地域や関係機関との連携、周知啓発について、その重要性を再確認しました。今後は、継続した取り組みのため、意見交換会に集まっていただいた関係者などに、引き続き意見を聞く機会が必要であると考えています。問い。消防本部庁舎の非常用電源は、津波の基準水位より低い場所にあることから、津波発生時には消防本部としてほぼ機能しない。市の責務として早急に非常用電源の移設を行う必要があると考えるが、答え、今後新市庁舎の設備機能を検討する中で合わせて検討します。問い、災害発生時避難所に情報収集や健康維持に必要な資機材などが確保されていないことで、さらなる不安や健康状態の悪化につながるケースもあるが、市として各避難所において国の避難所運営ガイドラインが示す通信設備や非常用電源、テレビなどをどの程度配備しているのか。答え、非常用電源は142箇所の避難所のうち38箇所、テレビについては13箇所で、通信機器については配備していません。三津義弘、送信クラブ。問い。助け合い、支え合いの地域づくりとしての自治会、町内会の活性化への取り組みについて。答え。他市町村からの転入手続きを行う市民課で、町内会への加入促進リーフレットを配布したり、町内会加入取次依頼書を備え付けるなど、 加入促進に努めています。問い、鳴門市の65歳以上の方だけの一戸建て世帯数は9940戸で全体の約 55%、今後空き家が増えて老朽化し、台風などの災害時に瓦が飛び散るなどの危険な空き家とならないよう、空き家の発生を抑制する対策を講じる必要があると考えるが、答え、空き家になる前の考え方や対策の重要性について、さらなる周知に努めるとともに、関連する相談業務などについても、積極的に取り組んでまいります。問い、街路灯の設置間隔の基準は100メートル以上であるが、地域の安全性を考慮し、100メートル以内でも LED の街路灯を設置すべきである。市内の街路灯をすべて LED 化する事業について、どのように取り組んでいくのか。答え、市内に道路照明灯が約2000基、防犯灯が約3000基設置されています。来年度より5カ年計画で、市内の街路灯をすべて LED 化する事業に取り組みたいと考えています。問い、小学校・中学校でのいじめの現状と対応、防止への取り組みについて。答え、平成29年度の本市のいじめ実態調査では、小学校469件、中学校42件のいじめが認知され、年々増加の傾向にあります。学校全体で早期に適切な対応を行っております。問い、小学校・中学校での不登校の現状と対応について。答え、平成30年7月の調査で、小学生4名、中学生28名となっています。校内委員会を設置し、個々の児童・生徒に寄り添った取り組みを行っています。問い、通学路の安全性を確保する防犯体制について。答え、安全マップを作成し、見守りの強化を図るとともに、子どもたちの防犯・安全教育に活用しています。佐藤絹子、平成なると。問い、駅前足湯フロイデーの利用状況について。答え、鳴門駅を利用する観光客や市民の皆様の憩いの場を提供することを目的に整備し、7月の開設以来4ヶ月間で約6200人、1日平均約60人の利用があります。また、各種イベントとの連携もあり、阿波踊り期間最終日には、247名の利用がありました。8月に実施したアンケート調査の結果では、3割が県外からの観光客や帰省客で、年齢別では30歳未満、30歳代から50歳代、60歳以上が約3分の1ずつ占めています。利用後の感想としては、約9割の方が、良かった、大変良かったと回答されているほか、足湯目的で鳴門駅を訪れた方が約4割おられるなど、本市の新たな観光スポットとして、県内外の方に少しずつ認知されてきています。問い、鳴門駅前整備後の現状は、鳴門市の管理するトイレもない、トイレの新設についてお伺いする。答え、JR 四国によると、駅舎の耐震化工事を新年度に着手するとのことであったことから、鳴門駅周辺の整備の一環として、JR 四国と連携し、快適で利便性の高い公衆トイレを新設管理する方向で、現在協議を行っているところです。要望、鳴門市もお金を奮発して女性用トイレを、多目的トイレを含め5基は設置していただきたい。問い、ボートレース鳴門のイベントホールの建設について。答え、 芝生広場の一角に鉄筋平屋建て700平方メートル程度の規模で平成32年2月末の完成を目指しています。建設事業費の一部はボートレース振興会の助成事業を活用する予定です。新しい委員会構成。総務文教委員会、人事や財政、市税、情報化、総合計画、統計、公共交通、防災、消防、学校教育、社会教育などに関する事項を担当しています。委員長、林克義、副委員長、平塚康二、委員、谷崎徹、長浜健一、橋本国勝、松浦富子、山根岩尾。生活福祉委員会、戸籍やスポーツ、文化、環境、国民健康保険、保険、医療、介護、人権、障害者福祉、子育て支援などに関する事項を担当しています。委員長、上田浩二、副委員長、塩崎健二、委員、東正則、佐藤絹子、藤田茂雄、宮崎明、野田清幸。産業建設委員会、都市計画や市営住宅、市道、下水道、浄化槽、雇用対策、企業誘致、観光、農林水産、上水道、ボートレースなどに関する事項を担当しています。委員長、三津義弘、副委員長、高来博之、委員、秋岡義郎、宅川康二、畠山俊作、浜聖光、東谷慎二。予算決算委員会、市の予算決算と監査委員が行う検査の結果に関することを担当しています。委員長、橋本国勝、副委員長、宮崎明、委員は議長を除くすべての議員です。議会運営委員会、定例会、臨時会の会期や日程事項、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について、協議、意見調整を図るための機関です。委員長、野田清幸、副委員長、長浜健一、委員、橋本国勝、松浦富子、東正則、佐藤絹子、藤田茂雄、三津義弘。議会広報委員会、議会広報番組や議会だよりなど、議会からの情報発言に関する事項について協議するための機関です。委員長、宅川康二、副委員長、秋岡義郎、委員、林克義、松浦富子、佐藤絹子、宮崎明、三津義弘、高来博之、畠山俊作。会派構成。会派渦潮、会長、東正信、副会長、谷崎徹、幹事長、東谷慎二、会計、畠山俊作、会員、林克義、藤田茂雄。会派創新クラブ、会長、野田清幸、幹事長、三津義弘、会計、秋岡義郎。会員、大石道子、山根岩尾。会派公明党、会長、松浦富子、幹事長、浜聖光。会派有志会、会長、橋本国勝、幹事長、塩崎健二。会員、高来博之。会派平成なると、会長、佐藤絹子、幹事長、宅川康二。会派青嵐、会長、長浜健一、幹事長、宮崎明。会派には属していない無所属議員、 上田浩二、平塚康二。平成31年第1回定例会の日程。平成31年第1回定例会は2月19日から3月20日までの30日間です。2月19日火曜、第1回定例会開会、予算決算委員会、当初予算の全体説明、20日水曜、一般質問通告締め切り、25日月曜、一般質問、会派代表質問、26日火曜、一般質問、個人質問、27日水曜、一般質問、個人質問、予算決算委員会、補正予算の全体説明、28日木曜、総務文教委員会、3月1日金曜、生活福祉委員会、4日月曜、産業建設委員会、5日火曜、予算決算委員会、普通質疑、6日水曜、予算決算委員会、普通質疑、7日木曜、予算決算委員会、第一分科会、8日金曜、特別委員会、11日月曜、予算決算委員会、第二分科会、12日火曜、予算決算委員会、第三分科会、13日水曜、予算決算委員会、特別質疑、18日月曜、予算決算委員会、採決、19日火曜、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、20日水曜、第1回定例会閉会、議案採決。鳴門市議会新体制決まる。平成30年12月21日に開催された第4回定例会において、議長・副議長選挙、および議会選出監査委員の選任が行われ、次の3名が選ばれました。議長、大石美智子議員。女性の視点に基づいた人に優しい街づくりを目指します。副議長、山根巌議員。市民の皆様に信頼され、開かれた議会を目指します。議会選出監査委員、谷崎徹議員。監査委員として事業内容や進捗状況のチェックに努めます。市民の広場。鳴門市議会では、市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールなどでお寄せください。1、議会だより紙面について、感想・ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問など。内容についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所・氏名・年齢・性別・電話番号を明記してください。市民の皆さんのご意見をお待ちしております。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜、朝東浜170番地、電話 088-684-1234、ファックス 088-684-0814、E メール、gikai@marcgity.naruto.i-tokushama.jp 議会広報委員会委員長宅川康二副委員長秋岡義郎委員林克義松浦富子佐藤絹子、宮崎明、三津義弘、高来博之、畠山俊作。 担当は三木加奈子でした。